クリスマスの音楽が街で溢れてきています。皆さんもいろんなところでクリスマスの音楽をすでに聴いておられると思います。今日からアドベント、主イエスキリストの降誕を待ち望む4週間が始まっていきます。先週、そして1週間おいて、その前2回イエスキリストの再臨、セカンドカミングについてのお話をしてまいりました。イエス様がもう一度戻ってこられる、セカンドカミング。そしてこのクリスマスというのは、イエス様が初めて私たちのもとに救い主として来られた、いわばファーストカミングであります。それがクリスマスです。そしてこの時期はカトリック教会、プロテスタント教会の多くの教派は紫の色を用います。紫というのは悔い改めの色です。紫色のキャンドルに火が、一つ目の火が灯っています。このクリスマスを待ち望んでいく4週間、クリスマスに向かって私たちが心を整えていく4週間ですけれども、この時に覚えておくべきことがあります。それは神は愛なりということ、神が愛であるということ、そして神が愛のゆえに救い主をお送りになられると決められたということ、アダムとエバが罪を犯したときに直ちに神は救い主を送るということを定められました。それは溺れている子供を親が見たときにすぐに助けようとするのと同じようなことであります。子供を助けるためだったら親はもう考えもせずすぐに動きます。そのように神は考えられないお方ではありませんけれども、直ちに救い主を送るということを定められました。そして時が満ちて、イエス様が今から約2000年前に聖母マリア様を通してイスラエルのベツレヘムにお生まれになった、それがクリスマスの出来事です。クリスマスというのは特別なシーズンです。1年の中でもとても何とも言えない良い時期ではないでしょうか。皆さんクリスマスをどんなふうに祝ってこられたでしょうか。もともと家がキリスト教だったという方どのくらいいらっしゃいますか。皆さんなんか家がもともとキリスト教だった、はい、そうじゃなかったという方もね、たくさんいらっしゃると思いますが、そうじゃない方々もクリスマスはだいたいケーキを食べたりとか、プレゼントをもらったりとか、いろいろ楽しい時期だったと思います。そしてどういうわけか鶏の唐揚げが出てきたりとかしますね。おいしいものを食べる時期だったと思います。楽しい時期、嬉しい時期、なんか心が弾む時期だったと思います。クリスマスというのは特別な時期でしょう。イエス様は御父と聖霊様との対話の中で、救い主としてこの地上に行くということを受け取られ、そして私たちのところに下っていらっしゃることになりました。それは神の愛のゆえです。愛のゆえにクリスマスの出来事が起こりました。私たちを救うためにイエス様は来てくださいました。そして私たちが神を愛し、互いを愛するように、そういう生き方をすることができるようにと神は願われました。神が人を作られた時に、アダムとエバを作られた時に、アダムもエバも神の愛のうちに生き、アダムとエバが互いを愛し生きていくということ、そしてその愛が地上に広がっていくということ、それが神の願いでした。産めよ増えよ地を満たせと言われた時に、そのような愛を持った人たちが地上すべてに広がっていくということを神は願っておられました。しかしそうはならなかった。アダムとエバが罪を犯し、その家庭に生まれてきたカインは弟アベルを妬み、野に呼び出し、なんと弟を殺害するということが起こりました。それが最初の家庭の中で起こっていった出来事でした。そして多くの悪が広がっていった。しかし神は私たちがもう一度神の愛のうちに生き、互いを愛し合うようになるということを願っておられました。そのために救い主を お送りになった。そのために私たちに素晴らしい贈り物をくださいました。神を愛し、隣人を愛する生き方をしなさいと。私たちがなぜクリスマスにプレゼントをするのか。隣人を愛しているその愛の表れとしてプレゼントを贈るわけです。だけど最初のところすっとばかしてしまって、神様の愛も忘れて、そして、とにかくプレゼントをする。そこは悪いことじゃないんです。自分の愛を表すわけですから、あなたは大切な人ですよというのは表す、そういうこととしてプレゼントをするわけですから、それはいいんですけど、そこから始まってるわけですね、多くの場合。でもそこが最初ではなくて、神が私たちを愛してくださり、私たちが神の愛のうちに生き、神を愛し、隣人を自分のように愛する現れとしてプレゼントを贈り合う、ということがクリスマスのスピリットです。神はアダムとエバが最初に置かれたエデンの園を回復しようとしてくださっています。そしてイエス・キリストが再臨されるとき、セカンドカミングが起こるときに、新しい天と新しい地が作られて行きます。そして神と共に永遠に私たちが生きるようにされていきます。エデンの園に私たちは住んだことはありませんけれど、なんとなくイメージはできます。我々はコンクリートとアスファルトで固められた都会の中に今いますけど、渋谷にいますけど、緑に囲まれた公園の中に、あるいは山の中に入るときに、なんかホッとします。緑があるとなんか嬉しいなというふうに思います。それはエデンの園に私たちはもともと置かれていたからです。この豊かな緑があり、たくさんの果実が実り、花が咲き、風がそよぎ、神と共にあり、隣人と共にあり、そして愛すべき動物たちに囲まれて、植物たちに囲まれて生きる、そのような生活をアダムとエバはしていたのでした。それを神は回復してくださろうとしているということです。神の愛のうちに神を愛し、隣人を自分のように愛する生き方です。今日は聖書箇所、短い箇所を2つ用意しています。今日の聖書、説教題は、イエス様は私たちを救うために来られたです。イエス様は私たちを救うために来られた。2箇所を読みします。第1番目の箇所は、創世記3章の15節。これは、アダムとエバが罪を犯した直後の箇所です。そしてガラテア書4章の4節、お読みしていきます。創世記3章15節。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。これはエヴァを誘惑した蛇に対して、悪魔の象徴として描かれている蛇に対して語られた予言の言葉です。ガラテア書4章4節。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。以上です。3つ今日も申し上げていきます。第1番目、神は直ちに救いの技を始められたということです。アダムとエバが罪を犯したときに、神は直ちに救いの技を始められていきました。直ちにアダムとエバを、そして人類すべてを救うというふうに決められました。それ以外に神には考えられませんでしただと思います。神はそういうお方です。すべての人を救おうとされています。今もそうです。神の御心はすべての人が悔い改めて、幼子のような心になり、神の愛のうちに生き、神を愛し、自分を愛するように隣人を愛し、神と共に永遠を過ごすことができるようにと願っておられます。子供が問題を起こしたときに、親はすぐに対処しようとします。だから、オレオレ詐欺が 成り立ってしまうわけです。年を取った両親は自分の息子が何か問題を起こしたというふうに聞いたときによくわからないけども、どうにかしてやりたい一心でお金を送ってしまう。しかも多額のお金を送ってしまう。それは親の愛のゆえで、それにつけ込んだ詐欺がオレオレ詐欺であります。親は子供のことを放っておけないんです。どんなに年を取っても、どれほど自分にお金がなくても子供のことはどうにかしてやりたいと思う。だから助けてやりたいと思う。愛のゆえです。神は愛です。愛以外の動機によって何もされません。神は私たちを決して放っては置かれない。そしてあなたのことも私のことも大切な子として愛し、今も見ていてくださいます。神は大切なことはすぐに決められます。そして人を救うとすぐに決められました。神は忍耐を持って待っていてくださるんですけれども、決めるべき重要なことは直ちに決められます。そして今日の聖書箇所です。女の子孫という表現が使われていますけれども、女性から生まれてくる人として救い主が来るということをすぐに決められました。そして今日の箇所もう一回読みますね。創世記3-15、私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。お前の子孫、それはサタンおよびサタンに従った行為をする人々と取ることができるでしょう。ここを見てわかるように、かかとに噛みつく。サタンはその救い主のかかとに噛みつく。それは大きな怪我を負わせるということです。十字架を表しています。しかし彼はお前の頭を踏み砕く。それは致命的な傷を負わせるということです。サタンは神に勝つことはできません。全知全能の神によって作られた天使の堕落したものであるサタンは神に勝つことはできない。神に勝つことはできないであるならば、どうやったら一番神が困るか傷つくか、それは神が最も愛しておられる人を、私たちを地獄への道連れとするということです。私たちが神から離れるということ、そのことを起こさせるということ、それが最も神が悲しまれること。そのことを知っているサタンはエヴァを誘惑し、アダムを誘惑し、罪を犯させ、神から離れさせていきました。そして彼らに神に対して敵対するように、そして地獄への自分の道連れとなるように歴史を持っていこうとしたわけです。これに対して神は人を救う道をすぐに備えられると定められました。最終的にはかかとには噛みつきました、サタンは。それは十字架による大きな犠牲を救い主イエス様に負わせました。しかしイエス様は彼の頭を踏み砕いた。すなわち彼が悪しき者が、サタンが計画していたその計画を砕き、人の救いの道を開かれたということです。神はどのようにして戦われると思いますか？神の軍勢っていると思いますか？軍隊。聖書の中に出てきます。神の軍勢。イエス様がお生まれになった時に神の軍勢が現れてきます。覚えてますか皆さん。神の軍勢がどうやって戦うのか。神の軍勢はなんと賛美を歌ったんです。イエス様がお生まれになった時に。神はどのようにして戦うのか。神の戦われ方というのがあります。それは善をもって悪に勝つという戦い方です。愛による戦いです。神は悪魔に対しても愛をもって戦われます。愛の光を注がれます。 それが神が戦われる戦われ方です。だから私たちも戦うときにはそのような戦いをしなければならないんです。アメリカで1960年代に黒人の市民権運動をしたマルティン・ルーサー・キング・ジュニア牧師がおられました。彼は非暴力という道を取られました。なぜか。彼はいろんな方法を取ることができました。例えば、今日でも時々見ることができるテロ、あるいは暴動。それは悲しいことに今年も起こってしまいました。しかし彼は決してそのようなことを行ってはならない、非暴力によって戦わなければならないと言いました。なぜか、彼のゴールは黒人の権利を獲得することだけではなかったからです。キング牧師のゴールは Beloved Community であった、愛のあるコミュニティの建設でした。もし黒人の権利を白人に対して暴動を起こし、あるいは銃を取り殴りかかり獲得していったならば、そのコミュニティは破壊されます。白人の人たち覚えているでしょう。あの黒人の連中によって、うちのお父さんは、うちのおじいちゃんは殴られて骨が折れて殺されたんだ。そこには和解はない。だからどんなに差別をされても暴力を用いてはならないということを彼は主張したんです。その理由はゴールが愛のあるコミュニティであるから。どのようにして素晴らしい権利を得たとしても、その手段が暴力であったならば、そこには愛のあるコミュニティは生まれていかない。だから非暴力ということを言われたんです。それは神の戦う方向性に沿ったものだったということができるでしょう。私たちが戦う戦い方は神のなさる戦い方でなければなりません。あなたがクリスチャンになったとき、なぜイエス・キリストの十字架が自分のものであったと受け入れたのでしょうか。なぜあなたはクリスチャンになったのでしょうか。それは罪人の私を神は愛し許し、犠牲を払って私を救おうとしてくださった、そのことが分かったからではないでしょうか。神が善をもって悪に打ち勝たれたということ、愛をもって私たちの罪に受け打ち勝たれたということ、そのことの前に私たちはひざまずいたのではないでしょうか。それが神が戦われる戦い方なんです。ですから日々のさまざまな出来事の中でも私たちは同様の戦いをしていかなければなりません。神のためと言って私たちが鎧を身につけ暴力を持って戦うなら、実はそれは神の戦いをしているんではないんです。サタンの側に立っているんです。たとえ私たちがキリスト教的な言葉を使い聖書からの引用をし十字架を持って戦ったとしても、そのような戦いは神の側に立った戦いではないんです。神はそのような戦いをされない。私たちはキリスト教という言葉を使いながら悪魔の側に立って何度も何度も誤った戦いを実は歴史の中でしてきたということを思い起こさなければなりません。教会もそれに加担をしてきたことが少なからずありました。その歴史の中で実際の戦争にならなかったとしても、日々の交わりの中で、職場で、家庭で、私たちがもし皮肉を言い相手を陥れようとするなら、神の側に立っていません。サタンの側に立ってしまっているんです。キリスト教の言葉を用いたり聖書の言葉を用いたり賛美歌を歌ったとしても、悪魔の戦いを私たちは戦うことがあるんです。神が愛を持ってこの戦いを戦ってこられたということを覚えたいと思います。そして直ちに愛を持って救い主を送ると決められた、その愛と親心を思いたいと思います。 そして救い主の犠牲があったことを覚えたいと思います。お前は彼のかかとに噛みつく、この十字架の出来事を知った上でイエス様が来られたということを覚えたいと思います。ですから第一番目、それは直ちに救いの技を始められたということ。二番目、神は注意深く救いの準備をされたということです。注意深く救いの準備をされていきました。神は救いの技を完成させて行かれます。しかしもう考えられないほど長い時間をかけて救いの準備をして行かれました。アダムとエバの時から実際に何年になるのか分かりませんけれども、非常に長い時間をかけて救いの技を準備して行かれました。救いというのはそれほど大変なことなんだと思います。私たちが思っている以上に大変なことだったんだと思います。創世記3章でアダムとエバの堕落がありました。すぐに神は救うというふうに決められました。しかし長い時間をかけて準備していかなければならなかった。人間はどんどん堕落していき、神は一度水によって洪水によってこの世を滅ぼされました。ノアの家族だけ、そして動物たち、まあ、魚たちは水の中にいたでしょうから洪水で滅ぼされなかったと思いますけれども、ノアの洪水がありました。そして創世記12章に行くと、神はアブラハムという一人の人物を選ばれました。メソポタミアの地域にいたアブラハム、カルデアのウルというところにいたアブラハムに神は語りかけられた。そして約束の地に行くようにと彼を導かれました。アブラハムを通して神の民が生まれてきた。アブラハムからイサクが生まれ、イサクからヤコブが生まれ、ヤコブから12人の子供たちが生まれてきました。そしてヨセフが兄弟たちに売られてしまうという恐ろしい悪を通して、その悪すらも神は良いことへと変えてくださった。彼らをエジプトの地へと導かれました。430年間エジプトで彼らは暮らしていった。そしてその中でイスラエル人というアイデンティティが徐々に徐々に形成されていきました。そして最後の方では奴隷状態にされた、ひどい状態にされた。彼らはまた外国に帰流人として住むことが、在留異国人として住むことがどれほど苦しいことなのか、辛いことなのかも経験していきました。それは彼らが自らの国を持ったとき、在留異国人に対して親切にするようにという神からのトレーニングでもありました。そしてモーセという指導者を通し、あのエジプトからイスラエルの民を導き出されました。その苦しい経験を通して神の民としてのアイデンティティが形成されていきました。40年の荒野生活を通し神の民になっていったんです。彼らは少しずつ少しずつ出エジプトを通して神の民になっていった。そして約束の地に入っていきました。その前には杉越の出来事もあった。多くの奇跡もありました。そしてイスラエルの地に入っていった。そして預言者を通し神は彼らを整えて行きました。第2代目の王はダビデでした。そしてダビデの子孫から救い主が生まれるということを神は約束されました。ダビデの子孫の王国、それは揺るぎないものとなるというふうに言われた。そして預言者たちを通し救い主がどのようなお方なのかということを教えていかれました。いくつか読んでいきます。イザヤ書7章14節、預言者イザヤを通して語られたこと、それは主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。9章6節、一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は 不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。この主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。しかしイスラエルの民は神に従い尽くすことはできなかった。何度も何度も離れていきます。神は彼らをもう一度神の民として整えていくためにバビロン捕囚を経験させます。バビロンに彼らは連れて行かれた。そして悔い改め、もう一度あのイスラエルの地に戻っていきたい、神を礼拝したいと思っていきました。これがダニエル書、エレミア書に記されていきます。このように手短に申し上げただけでも激しい準備をしてこられました。神は長い年月をかけてイスラエルの民を用意してこられた。そしてその民の中から救い主がお生まれになるようにされていかれたんです。救いの準備をするということ、救い主を送るためにはそれほどの準備が必要であったということです。そして三位一体の神が救い主を送るための犠牲を払ってこられたわけです。いろんな本を読んでいましたら、特に東方正教会の伝統の本を読んでいましたら、もしアダムとエバが罪を犯していなかったら、それでもイエス様は来られただろうというふうに考えています。もしアダムとエバが罪を犯してなかったら、イエス様が私たちのもとに来られるとき、その訪問は愛の交わりの訪問だったのだろうと思います。救い主によって、イエス様によって私たちは作られていた。だから人間の姿をイエス様は取られましたけれども、むしろイエス様の姿に我々は作られていったと見る、そのような伝統があります。アッシジのフランチェスコの伝統にもそれは受け継がれているようです。東方正教会の伝統、聖書とも矛盾しない内容です。聖書に書かれてはないですけれども、本当だったら、もしそれが正しければ、私はおそらくそうなんだろうと思ってますけど、本当だったら神が人となって愛の交わりのために私たちのもとに来てくださるはずだった。それがアダムとエバの罪のゆえに悲しい、苦しい十字架のための降臨となられたということです。そして神はその苦しみをご自分の上に担われたということです。クリスマスは喜びの時です。救い主が来られた、主は来ませりと私たちは喜びます。しかし罪のゆえにクリスマスは悲しみであり苦しみの時でもあったということです。救い主が私たちのために犠牲を払う、そのことが含まれたクリスマスになってしまったということです。でも神はその苦しみをお見せにならないんです。どういうことか、皆さんがお父さんお母さんからクリスマスのプレゼントをもらったときに、お父さんお母さんお金がなかったかもしれない、大変だったかもしれない、だけどそんなことは見せません。親は子供にお金がなくてね、買うの大変だったんだよと言わない。子供が喜んでくれたらそれでいいんです。親はそういうところは見せない。それ以上に神は奥ゆかしく、このクリスマスの出来事のためにどれほどの犠牲と準備をしてこられたか、このことはお見せにならないんです。それは私たちが察しなければならない。ある程度の年になると、あの時親は大変だったかもなとか思うことあると思います。でも子供の時は分からなかった。救い主が来られた時、イスラエルの民は 分からなかったどころか注意も払っていませんでした。救い主が来ることは知っていたし、どこでお生まれになるかも知っていた。学者たちも知っていた。だけど神は羊飼いたちにそのことをお教えになり、また東方の賢人たちにそのことをお見せになりました。だけどイスラエルの民はその準備ができていなかった。そういうもんなんだろうと思います。私たちの心の鈍さというのは、神が救い主をお送りになったその背後にあった努力と苦しみと苦難と犠牲、そして愛を、このアドベントの時に私たちは思っていきたいと思うんです。思い巡らせたいと思います。どれほどこのイエス様がお生まれになることのために犠牲があったか、準備があったか、配慮があったか。しかしそれをお見せにならず、さらっと神は愛のゆえに送りましたよというふうに言われる。その言葉の背後にある神の思いをどうか考えていただきたいのです。イエス様、そしてマリア様の元からお生まれになり、ヨセフ様にも支えられて育って行かれました。そこからも多くの苦難があります。若きマリア様の苦難、おそらく今ここにいるすべての人よりもマリア様は若かったでしょう。あなたは救い主を身ごもると言われたときに、彼女はユダヤ人の女性でしたから、救い主がどれほどの苦難を経験するかというのを知っておられました。そしてもう婚約をしていた、そのような状況の中で身ごもるということがどれほど恐ろしいことか、理解が得られないことか、恥ずかしいことか、絶対誰にも分かってもらえないことかを分かっておいでになりました。しかしお言葉通り好みになりますように、私は主のはしためですと言われた。それも大きな犠牲でした。神はそのように神に従順な方々を用いてこの救い主を送るという大いなる出来事を準備されてきました。それは私たちに対する愛のゆえです。どうにかして私たちを救う、そのためです。そしてその救い主を送るためにはこれほどの準備が必要であったということです。これほどの狭い道を通らなければ不可能だったということです。そのことを思い起こしたいと思うのです。ですから最後に3番目に、クリスマスに向けて私たちの心を準備していきましょう。思い巡らす時を持ちましょう。この救い主がお生まれになることのためにどれほどの犠牲があったのか、どれほどの配慮があったのか、どれほどの思いがあったのか、苦悩があったのか、そして人々が用いられ神に応答し、その歴史の中で神はその道を用意してこられました。そして今2020年のクリスマスを迎えるアドベントの時期、神は私たちに同じような従順の思いを持って神に心を重ね、天の御国の生き方に向かって、そのために神は私たちを作ってくださるんです。アダムとエヴァがもともとあったあの美しい状態に、神への信頼と神への愛、隣人を愛する生き方、幼子のような純粋な心、それを持って生きるために救い主を送ってくださった。そして自分がどのようにしてそのような神の思いに自分の心を重ねることができるだろうか、それを思い巡らしてください。それをこのアドベントの時期にしていきたいと思います。それをアドベント第1週に 覚えていただきたいと思います。お祈りを捧げます。イエス様は私たちを救うために来られました。それは神の愛のゆえです。そして神は私たちを救うと直ちに決められました。しかし長い年月をかけ、多くの犠牲を払い、苦しみを通り、苦難を通り、多くの人々に働きかけ、彼らを整え、時が満ち、救い主がお生まれになっていきました。それは私たちが神の愛を知り、神が願われるように隣人を自分のように愛するためです。どうか神の愛とご配慮に思い巡らす時といたしましょう。神はお見せになりません、ご自身のそのような苦悩を、そのような準備をお見せになりません。親が子供に苦労を見せたくないように、だから私たちが神のお心を想像し思い巡らさなければなりません。そして神に感謝を捧げましょう。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。あなたは本当になんというお方なのでしょう。私たちを深く愛し、心から愛し、必要なすべてのものを用意し、しかしその苦難をお見せにならず、すべてを包み、私たちを守っていてくださいます。どうか私たちがあなたの愛の深さ、広さ、高さをわずかでも伺い知ることができますように。私たちがどれほどあなたに愛されているのかを思い巡らすことができますように。そしてあなたがどれほど素晴らしい天を用意していてくださるのか、そのことを思い巡らすことができますように。あなたが私たちがどのようになることができるのか、その自分自身の完成された姿を思い巡らすことができますよう助けてください。そのためにあなたは救い主イエス様を送ってくださったのですから、そのあなたの愛に応答するアドベントとさせてください。忙しい時期になっていきます。しかし思い巡らす時を持たせてください。救い主、主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。